今日は清水剛史レポーターが仙川にある庭小屋さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。剛史くん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水剛史です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もうだんだんですね、冬になったのかなっていうような気候なんですけれども、昨日に続いて今日もですね、調布市内はもう雲一つない快晴の青空が広がっていまして、これが本当に3週間ぐらい前だったら私半袖でうろついてきたんですけれども、もう今日は無理ですね。ジャケットコート着て、はい、さすがに歩いてます。
そうですね。
はい、外の気温がですね、まあ、今12度台なんですけれども、今日は本当、昨日はちょっとね、風が出てた印象なんですけど、今日ほとんど風もなくてですね、もう絶好のお洗濯日和というような、はい、気候となっております。
はい、
さて今日はですね、仙川にあります庭小屋さんにお邪魔いたします。庭小屋さんはですね、東京都調布市若葉町の1-28-28にありまして、なんとですね、今年でオープンから20周年ということで、今週末になんとですね、庭小屋さんでは園芸大会が予定されているということで、今日はちょっとですね、そのことを中心にお話を伺っていきたいと思います。今日は店内に4名の方がいらっしゃるんで、どなたから聞いていこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱり、はい、店主の、はい、笠原正さんからお話を伺いたいと思います。笠原さん、よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、では笠原さん、まあ、20周年ということで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。はい、20年も経ってしまいました。はい、
今回その、まあ、園芸大会を行うということなんですけれども、この話はどこから始まったんですか？
そうですね、20周年なんで、何かこうちょっと変わったイベントをやろうかなとか、この直前まで割と20年の間にすごく僕らが若い頃から一緒にやってた作家さんの展覧会を立て続けにやって、で、まあ、懐かしい人もたくさん見に来てくださったりとかしたので、まあ、ちょっとその流れもあって、今関わってる人、今まで関わってくれた人とかを集めて、園芸大会ではなくて園芸会ですね。大会まで行かない
か失礼しました。園芸会
はい、園芸会やろうかと思ってます。はい、
では今回なんか中心的に動いているようなイメージある岩坪直樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
岩坪さんは庭小屋さんとはどういうご縁なんですか？
私は2年前ぐらいから庭小屋でお手伝いさせてもらっていて、もうアルバイトで働かせてもらってるんですけど、その前にこちらの庭小屋の店主がやってる風蓮ダンスっていう劇団でちょっと出演させてもらう機会があって知り合って、でそのご縁で、はい、手伝うことになりました。
実は笠原さんが風蓮ダンスの人だということが今ので思いっきり大々的になってしまいました。
はい、そうですね。
あんまりそのことオープンにされて
ないです。いやいや、そんなことないですよ。そうですね、はい、市原でやったアートミックスっていう3年に1回ある大きなイベントの中で、で岩坪さんにも出演していただいて、そのコミュニケーション力の高さから、これはうちの店員になってもらったら助かるだろうということで思いっきり声かけました。はい、
そんなつながりがあったんです
ね。声かけられました。
どうですか、実際にこちらお手伝いされるようになって。
あ、すごくもう地元の方々に愛されてるのもそうですし、もう20年目なので常連さんのもうなんていうんですか、コミュニティがすごくて、すぐ受け入れてもらって、いろいろ教えてもらって、私もすぐに受け入れてもらって、もう楽しくやっております。
小屋さんってね、本当にこうお野菜売ってたりとかもする時もあるし、そうランチがすごい美味しくて、その辺も有名だっていうのもありますけれども、映画祭とかね、イベントもいっぱいあるんですよね。そのあたりはどうですか、参加されたりしたこととかは。
実は私その2年目なので、イベント、大きなイベントに、コロナ前が多かったのかなと思うんですけど、参加したことなくて、実は今回出演するメンバーの方が、庭小屋と関わりが多くて、参加してるんですけど、
他の方々に聞いてみたいと思います。じゃあ、園芸会にも出演される溝口康美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
溝口さん、どうですか、庭小屋さん。いろいろ関わってると思いますけれども。
そうですね、私もその笠原さんの劇団の風蓮ダンスに参加してから縁が強くなって、で、まあ、さっき言ってた映画祭とか、結構毎日2本ずつぐらいいろんな国の映画を上演するにあたって、庭小屋さんは何ですかね、その映画にちなんだご飯を毎食出すっていう、すごい1週間が 取り行われたりしてたんですけど、その時にその映画にちなんだ内装を作ったりとか小道具作ったりっていうのをみんなで一緒にやったりとかっていうので参加したりとかしてますね、はい、
今回はその演劇会ではこんなことするぞっていうのは言って大丈夫な範囲でいいですか？
そうですね、今回はすごい様々な人たちが、女優さんの岩坪さんもそうですし、青山さんっていう映像とか絵を描いたりする方も参加してるし、ミュージシャンの辰巳さんっていう方も参加してます。で、風蓮ダンスってすごく美術が強かったりとか、いろんなことがあるんですけど、その様々なジャンルの人たちが集まって、とにかく、できることを片っ端からやるみたいなことをやるので、まあなんか、ね、とにかく楽しんでもらえるように、なんか多分1時間ぐらいの演目なんですけど、ちょっと詰め込みすぎなんじゃないかなっていうぐらいいろんなことをやる予定ではあります。
いいですね、こう、自分のできることをどんどんどんどん出していくっていうやり方っていうのは。
そうですね、得意なことだったり、まあやったことないことだったり、なんかいろんなことに挑戦しながら、そうですね、もう天使の笠原さんとか、すごいお芝居してます。はい、
なかなかそう新しい情報も出ましたけれども、では今回台本も書かれているという、普段作家さんとしてね、こちらで展覧会もされているという青山健一さんです。よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは。
青山さんは丹羽小屋さんとのお付き合いはもう最初からとかですか？もうちょっと時間あります？
丹羽小屋はもう丹羽小屋になる前からこの笠原さんたちとは知り合いで、僕は来年50なんですけど、それこそ19の頃からだから、30年ぐらいのお付き合いなんで、20周年だからもうその10年前から友人です。
こう、丹羽小屋さんでいろいろとイベントもされてたと伺ってますけれども、どうですか、このお店とか、その仙川地域の皆さんの印象とかあれば。
なんか、東京、僕東京生まれなんですけど、東京ってこんなになんかのんびり、なんかこうコミュニティがちゃんとあってのどかだったっけっていうぐらいいつ来てものんびりしてるんで、なんだろうね、いいですよね、調布、あ、仙川、はい、
なんか今後もういろいろやり尽くしたかもしれないんですけれども、丹羽小屋さんでこんなことやりたいなとか、こういう作品飾りたいなとか作りたいなとかってあります？
あ、そうですね、やっぱりなんか人とこう、まあ、来るお客さんと会話したりしながら作れる展覧会っていうのが庭小屋だとできるんで、ただ壁に絵飾って終わりっていうよりは、なんかちょっとずつこう来てくれる人と触れ合いながら見せられる展覧会とかやってみたいですね。
ありがとうございます。一周回って笠原さんにまた戻るんですけれども、笠原さん、一口に20年って言っても相当大変だったこともあると思うんですけれども、そのあたりはどうですか？
そんなに大変ではなかったですね。なんかまあ生きるの精一杯でやってたら20年経ってしまったという感じですね。はいはい、そうですね。
今後どうですか、こんなことやりたいなとかいうこととかってありますか？
そうですね、まあ、あんまり考えてないんですけどね。そうですね、まあ、お芝居もやっていきたいですし、お店の方もまたちょっと新しい作家さんとか若い作家さんの展覧会とかもどんどんやっていきたいと思いますし、まあ、うまく続いていけるものだったら、もうほとんど自転車操業なので、ポロポロ自転車から荷物を落としながら、よろよろと、まあ、もうあと10年ぐらい進んだらいいなというふうには思っております。はい、
ちなみに笠原さんは今回がっつり演芸会では演技されるんですか？
そうですね、すごい苦手なことを台本に書かれておりまして、もうこんなどうしようかと思ってるんですけども、はい、真面目に取り組みたいと思います。
さて、まあ、一番コミュ力の高いという岩坪さん、まあ、今回ね、一応今週末29日から12月1日までの3日間庭小屋さんではこう昼夜、はい、演芸会予定してるんですけれども、まさかのチケットがもう実は予約完売ということなんですよね。
せっかくこうやってお知らせさせていただいていますのに申し訳ないんですが、お席もう今日の昼ごろにちょうど完売ということになりまして、ありがたい限りなんですけれども、今回はこういうこともやってるよっていうことを皆さんに知ってもらえたらなっていう気持ちもありましたし、何よりも庭小屋を知ってもらえたらなっていうことで、今日は20周年にこういう園芸会もやるような楽しいカフェだよということが伝わっていたらなと思っております。
ありがとうございます。当日もじゃないですよ、おそらく
私の口からも何度も
一応キャンセル待ちの可能性があるんで、もしあれでしたら当日の少し前にね、お問い合わせいただけたら、もしかしたらご案内できるかもしれません。はい、今週ですね、11月29日から12月1日まで庭小屋さんでは園芸会が行われますけど、現在チケットはソールドアウトの状態となっています。あらかじめご了承ください。その関係で実は、今週いっぱいまで庭小屋さんはお休みなんですね。
そうですね。もう今全部店の中で今壁を外したりとか、照明も全部下ろしたりとかしているので、もう準備のために全部お休みさせていただいております。
12月の4日ですかね、つい、
その後私庭小屋今度タイに、ちっちゃなタイのイベントにちょっと出展することになっておりまして、もうお芝居が終わった翌日からタイに飛んで10日間ほど向こうで向こうに知り合いのお店でちょっとイベント出展をしたりすることになっておりまして、今度13日ですね、12月の13日から、やることになっています。そして金沢から堂上澄子さんというすごい素敵な焼き物をやる作家さんの展覧会を始めますので、それが最後、今年最後の展覧会となっております。なんと青山健一君の奥さんでございますが、はい、その展覧会が今年最後の展覧会というふうになっております。
というわけで12月13日まで庭小屋さん通常営業お休みにもなるんですけど、ぜひとも皆さん足を運んでいただきたいと思います。基本的なオープン時間は11時30分から夕方の6時まで、月曜日と火曜日が定休日となっています。先ほどの園芸会のお問い合わせも含めて、ご連絡先はですね、03-6322-1848番、03-6322-1848番になります。まゆみさん。
はい。
今、庭小屋さんの、はい、スタッフ、関係者の皆さんにいろいろお話しいただいたんですけども、本当に素敵なカフェで、皆さんのなんかワクワクしたお話ぶりからもそのあたりが伝わったと思いますので、ぜひともしばらく、お休みではあるんですけれども、はい、12月13日以降にまた足を運んでいただきたいなと思います。というわけで今日はですね、ギャラリーカフェ庭小屋からですね、店主の笠原正さん、そしてスタッフの岩坪成美さん、そして溝口康美さん、そして青山健一さん、皆さんにお話伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、庭小屋さん、そして笠原さん、ありがとうございました。そして他の、ね、皆さんもね、ご出演していただいて、本当になんか明るい雰囲気がこちらに伝わってきました。地元に愛されてますね。また笠原さんのお人柄も素敵です。どうぞ皆さん、素敵な園芸会になるよう私も心から祈っております。頑張ってください。さて明日は岡本幸子レポーターがタンザニアポレポレクラブさんからお送りする予定です。